経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、さてさて、皆さんが大学を受験したのはいつ頃でしたでしょうか。
大昔です。
私もです。受験生の時に親御さんの大学への評価が古くって、はい、何言ってんのって思ったことありますよね。
あります。
実は最近大学の評価がさらに激変してるんです。今注目を集めている大学はどこなのか、最後までどうぞお付き合いください。週刊日経トレンディ、今週は躍進するのはどこだ、大学激変と題してお届けします。
オープニングで瀬戸副編集長がおっしゃっていた、
はい、
親と自分の大学評価の違いというのは結構強く覚えてます、
はい、
当時受験を考えていたある大学をこう伝えたところ、はい、そこはちょっとみたいなこう感じで否定的な反応だったんですよね、
はい、
それいつも情報とかいつも偏差値で判断してるのなんて思いましたね。
私も先日久しぶりに母校に行ったんですが、
はい、
昔と全然違うっていう驚きが大きかったですね。
高田の馬場駅から降りていったところにある
学校です
ね。早
稲田と呼ばれた大学時代を思い出しながら、
はい、
ここ最近はさらに大学受験を取り巻く環境激変してます。
はい、
早慶、マーチ、カンカン、ドリーツといったトップ次第が軒並み難関校と化してるんですね。
今上がった学校というのはもともと結構難しい学校だと思うんですけれども、それがさらに難しくなっているっていうことなんですね。
はい、しかもそれだけではなくて、私立大学は今までにない学部だとか留学制度を次々に新設しています、
はい、
ですので親の世代が学生だった頃には想像もつかなかったハイパー教育機関へと変貌してるんですね。こういった最新事情を知っているっていうのは親としても大事なことですよね。
まあ、親だけではなくて、例えば入社試験の面接官なんかをやるときにも知っておいた方が良さそうですね。
そうですね、
はい、
こんにちは、AI アナウンサーの荒木由衣です。日経トレンディ本誌9月号では、関東の大特集でトップ次第の難関化の真相ですとか、今時の東大受験の必勝法、そして教育力、研究力、就職力で評価する2018年版の大学ランキングなど、盛りだくさんの情報をお届けしています。
ランキングは気になる方が多いと思いますし、最近脚光を浴びているいわゆる国際経学部の実力チェックなども必読ですので、こちらぜひ本誌を手に取ってお読みいただければと思います。
もう大学ランキングは学生に人気の100の大学をさらにこうランキング化したというものなんですけれども、
はい、
私の出身大学は入っておりませんでした。この番組ではですね、昨今最も変化が激しいと言われる私立大学、Gマーチとかカンカン同率といった学校の中からいくつか最新の姿をご紹介します。
はい、初めにご紹介するのが立教大学です。
はい、
もともと池袋の洒落たキャンパスに、まあ、穏やかな雰囲気の学生が集って、クリスマスは綺麗みたいな印象の立教大学ですよね。ですけれども、まあ、私の感覚古いかもしれませんが、
いえいえ、
今は都内でも屈指のリーダー養成校に変貌しています、
はい、
その中心にあるのが立教の経営学部です。
この立教の経営というのが今産業界では総計並みのインパクトを与え始めていると評する人もいるようなんですが、その経営学部躍進を象徴しているのが1年生の春学期から始まる週1回の BLP ビジネスリーダーシッププログラムという授業なんだそうです。
はい、この BLP ですが、春学期は 4,5 人でチームを組んで半年かけて企業が提示する課題の解決策を考えるという内容なんですね。
はい、
例えば今年の1年生が取り組んだのはアパレル大手のビームスの課題で、新社屋が稼げるオフィスになるための新しいプランを提案せよというものだったんです。
これ本当の企業の課題を考える授業なんですね。
はい、
へー、でこの課題に対して学期末にはコンテストを行って解決策のプレゼンの完成度を競うんだそうです。で調べ物とか打ち合わせは授業外の時間に取り組むチームも多くて、学生同士が評価し合う授業では熱のこもった本音が飛び交うというものなんだそうです。
はい、そして秋の学期になると一転してスキルアップを目指した個人ワークの比率が増えます。
うん、
これを最長で2年半繰り返すのが BLP の特徴なんですね。 で BLP を統括する経営学部の立野義和教授は、1年生にとって難しい課題なのはこちらも承知の上だと。しかしあえていきなり試合をさせる、その時に得た反省があってこそ秋学期の学びに力が入ると言ってました。
自分が大学1年生だった時のことを考えるとですね、
私もテニスしかしてませんでした
僕学校にすら行ってませんでした
私もです
ちなみにこの立教大学は SA スチューデントアシスタント制度というのも独特なんですね、はい、これは選抜された1学年上の先輩学生である SA が授業の進行などを担うという授業体制です。で、 SA になっても実は単位にはならない、言ってみればボランティアなんですけれども、 それになりたいと手を挙げる学生が多い、憧れの花形になっているということなんですね、
はい、経営学部の新入生全員が参加する4月の合宿では SA が運営を任されるそうです、
はい、
教員が何か言うよりも、まあ、先輩の姿を見せてその言葉に触れる方が学生に響くということなんですね、
うん、
これによって経営学部全体の熱さを共有してるんです。
こういった経営学部の取り組みが成功したことを受けて、今は立教大学全体でリーダーシップ教育を前面に打ち出しているんだそうです。
はい、
すごいな。さあ次に紹介するのは明治大学です。明治大学のイメージと言いますと、
ラグビーが強かった
ですよね、
はい、
あの紫のジャージのね、
はい、
はい、で親世代の印象と比べて、この明治大学というのは今最も大胆に変革を果たした大学の一つと言われていまして、かつてのバンカラ気質の元気の良さは残しながらも、女子も憧れるような都会的でスマートな大学に変身しているということなんですね。
はい、明治大学の魅力、何といっても学生が必要とするものは何でも揃うサービス精神の高さです、
はい、
その親しみやすさが人気を呼んで、大学通信の生徒が行きたい大学ランキングではなんと堂々の1位に輝いてるんですね。
そのサービス精神ってなんだろうってことなんですが、今や伝統となっている就職の明治、まあ、こちらはその代表格と言えます、まあ、当然他の大学も就職支援を売りにしているんですけれども、明治は入学直後から内定獲得まで学生と就職キャリア支援センターの二人三脚の体制が整っています。で、学部の1年生から3年生向けには海外のインターンですとか企業社員との座談会といったようなプログラムが用意されていますし、就職活動が本格化し始める3年生の2月には出陣式なるものを開催して、ホールからあふれるほど学生が集結するんだそうです。
でもこれ学生からしたら心強いですよね。
ですよね、応援してくれるんですよね。
はい、この明治大学の就職キャリア支援センターでは、卒業生が面接の内容とかを詳しく記入したシートをなんと8年分用意してるそうなんですね。そして個別のブースでは職員が相談だとか模擬試験などにも応じてくれる。手厚いですよね。
そうですね。
で、就職活動のピーク時には数時間待ちもザラなんですけれども、まあ、相談に来た学生については必ずその日のうちに話を聞くとのことです。
あ、素晴らしいですね。ちなみに明治大学はここ10年での新設学部は2つということで、決して多くはないんですが、トレンドを的確に抑えているところに注目です。2013年に新設された総合数理学部はデータサイエンスの知識を持つ人材の育成に取り組む今社会で必要とされる学部だというふうな評価を受けています。で、例えばですね、現象数理学科というのがありまして、これは交通渋滞からブームに至るまであらゆる現象を数式で解き明かしているんだそうです。
この現象数理学を掲げる学部は日本では明治だけだといいます。
そして中野キャンパスの国際日本学部は日本のカルチャーを学べるということで留学生の人気を呼んでいるんですね。この効果もあって明治は首都圏の私大では総計に次ぐ数の留学生を集めてます。
じゃあ次に関西地区に目を向けてみましょう、はい、西の私学といいますと関関同立なんですけれども、その中にあって最も変貌著しいのが立こと立命館大学です、うん、1994年に開設した滋賀にある琵琶湖草津キャンパスは急スピードで発展を遂げまして、このキャンパスの誕生をきっかけに生まれた JR 南草津駅というのが滋賀県内で最も乗降客数が多い駅に出世したんです
駅も出世
ね、すごいですね、
はい、
で当初こ 校には理工学部しかなかったんですけれども、今や7つの学部を擁するキャンパスに成長しているそうですよ。
さらに2015年に大阪に進出したんですね。これによって関西の受験地図を一変させています。新設した大阪茨城キャンパスは JR 大阪駅から快速で14分、 JR 茨城駅近くという好立地にあります。これに昔からある京都の衣笠キャンパスを入れると関西に3キャンパス、来年には日本大学と肩を並べる16学部にまで増えるそうです。
すごいですね。でこの立命館を突き動かしているキーワードが改革というものです。まあ、機敏に学部を増やすだけではなくて研究でも先手を打っているんですね。はい、でその象徴となっているのが2008年に立ち上げた立命館グローバルイノベーション研究機構、通称 RGIRO というものです。
ここでは健康や少子高齢化、環境といった地球規模の課題解決に挑んでます。研究メンバーは全ての学部から募るという究極の分離融合スタイルであることも特徴なんですね。
文系理系関係ないんですね。
はい、まあ、現在進行中のプロジェクトには AI と記号学、工学と薬学と生理学っていったように11もの異色の組み合わせが名を連ねています。
こういった取り組みにより立命館は2017年度の科学研究費の配分額で慶応義塾大学、早稲田大学に次ぐ次第3位となっています。そして採択件数は次第4位で、いずれも西日本の私立大学ではトップに立っています。
そして立命館を貫くもう一つのキーワードは国際化です。
はい、
まあ、開設から30年が経って今や立命館の看板学部に育った国際関係学部、こちらは2011年から 100% 英語で授業するグローバルスタディーズ専攻というのを開設しました。さらに情報理工学部にも去年英語だけで ICT を学ぶという情報システムグローバルコースというのが誕生しています。
大変ですね。
もう大変です。はい、
さらにさらに来年春に始動するグローバル教養学部では世界有数の名門校であるオーストラリア国立大学と組んで学部生全員が1年間留学するんですね。まさにグローバル。
はい、
4年間で立命館とオーストラリア国立大学の両方の学位を取得するっていう超本格的なプログラムです。
これめっさ勉強しないといけないんでしょうね。
いや力はつくでしょうけどね。
つきますよね。まあ、これらの相次ぐ改革で知名度が上がって、今や立命館は近畿圏外からの学生が半数近くを占めているそうです。でさらにですね、留学生の数は学部だけでおよそ1300人にもなります。で大分県の別府市に立命館アジア太平洋大学という姉妹校があるんですけれども、こちらではおよそ3000人もの留学生を受け入れているそうです。
APU と呼ばれる大学ですね。
あ、なるほど。
はい、まあ、関西という枠を超えてアジアの立命館という高い目標を掲げながら改革が続いていきますね。
ということでここまでは注目の大学をご紹介しました。で後半はさらに各大学の注目の研究室というのをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は躍進するのはどこだ大学激変と題してお届けしてます。
さて後半は私立大学の理系研究室、こちらをいくつかご紹介しましょう。まずはしなやかな人間支援ロボットというのを開発している早稲田大学創造理工学部の岩田博康教授の研究室です。
早稲田我が母校。
うん、
このロボット研究、実は1960年代から脈々と受け継がれている早稲田大学の隠れたお家芸なんですね。うん、1970年代にはワボットと呼ばれる世界初の本格的な人間型ロボットを開発するなど、ヒューマノイドロボットの研究では世界でも一目置かれています。
そうなんですね。
はい、
でそんな中で異彩を放っているのが岩田教授の研究室です。ここからロボット技術を活用した先駆的な人間支援デバイス、こちらを続々と生み出して国内外から高い評価を受けています。
はい、中でも驚くのが第三の腕というものなんです。これ何かというと、
はい、
ロボットアームを体に装着して両手の作業を妨げずに別の作業を行えるようにする魔法のようなウェアラブルデバイスということなんですね。
手3本になるってことですよね。
そうそうそう。
何使うんですかね。
例えば 荷物を両手に持ってる時に家の鍵開けたいですとかありますよね。
ああ、はい、
はい、あと両手で赤ちゃん抱っこしてる時に哺乳瓶を取りたいって言ったような時に使えるんですね。
あ、手3本あった方がいいですね
原稿書いてくれるかどうか分かんないですけど、
そうですね、はい、原稿書いてくれたら楽なんですけどね。
楽なんだけど、
はい、まあ、このように人体の制約をテクノロジーで取り払うという、まあ、いわゆる身体拡張技術というのは世界的にも研究が加速しているホットな分野です。で、他にも岩田研究室ではスポーツトレーニングを劇的に変える研究にも着目していまして、トップアスリートの正しいフォームを効率的に習得できるシステムといったものを開発したり、脳卒中とか認知症の患者向けのリハビリ技術、
はい、
それから遠隔地医療の支援を行うロボットの開発といったように、こう社会問題を解決するための研究開発に果敢にチャレンジしているそうです。
はい、岩田研究室では自治体や病院、企業との共同研究も積極的に進めていて、ロボットが生活に溶け込む時代が迫る中で、その先駆的な研究に取り組んでます。
さあ、そして次にご紹介するのは青山学院大学理工学部の阿部二郎研究室です。あの、青山学院大といいますと、はい、国際政治経済学部をはじめとした文系のイメージ、あと箱根駅伝が強いみたいな
そこですよ、ね、
イメージなんですけども、
原監督、
はい、実は理工学部に世界をリードする研究成果みたいなものをどんどん打ち出している研究室があるんですよね。
そうなんですよね。この阿部二郎教授が率いる機能物質化学研究室の研究の一つにフォトクロミック分子の開発というのがあります。
フォトクロミック分子、
はい、
はい、
これ何かというと、紫外線などの光を当てると分子構造が変化して色が変わる分子のことらしいです、
はあ、
はい、で2008年には光を当てた時にだけ色がついて、光を遮ると瞬時に無色に戻るという高速応答タイプの分子を世界に先駆けて開発しました。
うん、
この阿部研究室の論文は毎年アメリカの科学界やイギリス王立科学協会などのジャーナルに数多く掲載されています。また2018年度には日本学術振興会の科学研究費助成事業において独創性が高く先駆的な研究として基盤研究 S にも採択されています。
高速フォトクロミック分子、何に使えるかというのが気になるんですけども、
そこなんですよ。
そうですよね、
はい、
メガネとかカメラのレンズに調光機能をつけたり、 あと化粧品やファッション用品に色調が変化する機能を持たせられたりといったように幅広い製品への応用が期待されているんですね。
やっと理解が追いついてきました
そうですよね大手企業との共同研究も積極的に展開してますので、もしかしたらここから世の中を変えるような大ヒット商品が生まれるかもしれません。
そうですね、はい、そして惑星探査機に搭載するカメラの開発に協力したというのが立教大学理学部の亀田真子教授の研究室です。これはもうはやぶさ2のプロジェクトに参加してるんですよね、
はい、はい、はやぶさ2は今年の6月に小惑星リュウグウの上空に到着して話題になりましたよね、
はい、
このプロジェクトに参加している亀田真吾研究室は宇宙の研究をしながら科学データを得るための装置の開発にも取り組んでます。
亀田研究室ははやぶさ2に搭載されている光学光報カメラの性能試験というのに協力したんだそうです。で、2013年の試験では太陽付近での撮影時の不具合というのを発見して、遮光フードの設計を調節してトラブルを未然に防いだと。言ってるけどあんまりよくわかってないですあとですね、 JAXA で行われた最終試験では亀田研究室が開発した試験装置が使用されているんだそうです。
はい、さらに今年打ち上げ予定の水星探査機ミオにはカメラ開発の設計段階から参加してますし、
はい、
2024年に打ち上げ予定の火星衛星探査計画 MMX では搭載される2つのカメラの開発主任を務めるなど、次世代の宇宙探査プロジェクトに相次いで関わってるんですね、まあ、日本の宇宙探査に欠かせない研究室としてどんどん存在感が高まってます。
あの、これちょっと難しい研究が続いているんでですね、あの最後にちょっと変わった研究室をご紹介しましょう、
はい、
立命館大学の ゲーム研究センターです。
来ましたね、
はい、
この研究センターですが、立命館大学が2011年に創設したもので、ゲームに関する日本で唯一の、まあ、非常に珍しい学術機関なんですね、
はい、
分離融合で研究を進めていて、ここには懐かしのゲームソフトが入った段ボールが連なっていて、
はい、
ゲーム機とかゲーム専門誌もずらーっと並んでる、まあ、マニアにはたまんない研究室ですね。
これゲームセンターじゃなくてゲーム研究センターなんですね。
はい、真面目にゲーム。
はい、でこちら映像学部の細井浩一教授の個人研究からスタートしまして、任天堂でファミコンとかスーパーファミコンの開発を担った上村正幸さんをトップに迎えて発足しました、
はい、
で今は映像学部、情報理工学部、法学部といったように学部をまたいで25人もの研究者が集まっています。
バリエーション豊かですよね、
はい、
研究プロジェクト全部で8つあるんですが、例えば映像学部ではデジタルゲームの評価システムの構築を手掛けていたり、
はい、
情報理工学部ではゲームの AI、
はい、
法学部ではゲーム産業の知的財産権をテーマとして、ここが法学部なんですね。
なるほど、そういうことですね、
はいはい、こんな研究を進めてます。
で中でも大きな成果としては、文化庁を巻き込んで進んでいるゲームソフトのデータベース化の取り組みといったものが挙げられます。このプロジェクトには学生も協力して、リスト数はもう1万2000点にも達しているんだそうです。
ゲームって今や日本を代表する文化の一つですよね、
はい、
なのでそんなゲーム先進国の歩みを知る、まあ、一級品の資料として、立命館大学のゲーム研究センターは世界のゲームの発展を支えていると言えると思います。
ということで駆け足でご紹介してまいりましたけれども、今週の週刊日経トレンディ、躍進するのはどこだ、大学激変と題してお届けしました。
今回ご紹介したトピックは今発売中の日経トレンディ本誌9月号でより詳しくご紹介しています。受験生もその親御さんも卒業生も企業の皆さんもぜひお読みください。グッサンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、ここからは渡辺発行人をお迎えしてお届けします。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
そして日経トレンディ編集部からは、
ルーキーとして、以前ちらっと出ていただきましたけれども、
ね、はい、
今回デビュー戦ということでグッサンです、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
ね、同じスタジオにすぐ上の先輩である二号さんもお目付け役としていらっしゃるので、
はい、
さあバリッと参りましょ う,
う、ね、
はい、しっかり見たいと思います。
緊張します。
今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、メガハウスから全世代に向けたリブランディング商品として発売されたルービックキューブシリーズです。
いえいえ、
はい、
ルービックキューブシリーズってあれでしょ、あの6面体の立方体をカシャカシャして色揃えるやつでしょ、
うん、はい、うん、最初に出たのは1980年で、その頃から、まあ、世界的大ブームを巻き起こしていたんですけれども、うん、近年またハリウッドの作品に使われたりとか、うん、テレビ番組で露出が高まったことで、うん、また世界的なブームになっているということで、うん、今まではその立方体のものを揃えるものっていうのが主流だったんですけれども、う
ん、なんかすごい複雑な形ってやつ、はい、
そうなんです。新商品も加えて計10種類発売された。
10種類もあるんですか。
はい、そうなんですよ。
え、だってあんなんカシャカシャするやつですか。そんな形のバリエーションがあるわ。
あるんですよ。
へー、
6種類はパッケージが変わったっていうスタンダードな商品なんですけれども、はい、新商品が2種類発売されるということで、うんうんうん、まず1つが9月に発売される予定なんですけれども、
はい、
ルービックキューブっていうのは揃えるスピードを争う大会っていうのがよく行われているんですけれども、うんうん、ね、
1981年頃とかすごかったですよ。
そうなんですよ、うん、そうなんですよって、まあ、まだ生まれてないんですけど。
いや、何そのヤングアピール。
ちょっと待って、生まれてないってすごすぎる。
そうだよね、
はい、
まあ、そのスピードに特化したルービックキューブというのが発売されるということで、そのパーツの形状だったりとか内部の構造がもう早揃いに特化した設計のものが9月から発売される。
え、それでそう、まあ、四角の方で、はい、じゃなくて形が違う。
形は一緒なんですけれども構造が変わって滑らかになる ですよ、動きが、はい、
確かに80年代のブームの時って一回全ばらしして、うん、であの CRC とかを吹いて組み直すと滑りが良くなって、
あ、そうなんだ、あ
のより高速で揃えられるっていうのが、あの当時小学校5年生だった私の周りでも流行ってたんですよ。 それをそのオフィシャルに
そうですね、
こうスピーディーに組めるのが出たということですね。
そういうことです。でもう一つ新商品があるんですけれども、うん、これはもう名前からルービックトライアミットっていう風に、もうルービックキューブ
トライアミット
シリーズではあるんですけれども、もう形が全然違うんですね。これは、うん、まあ、ルービックキューブって本来回して色を揃えるものだと思うんですけれども、うん、これはもう回らないものになっていて、
回らないでどう揃えるんですか。
なんかこれもうルービックキューブって言っていいのかっていうところもちょっとあるんですけれども、うん、まあ、パーツがまずこの立方体の形ではなくて、中心部分にくぼみの差し込み口っていうのがある四面体のパーツなんですね。でもうそれがバラバラの状態であるんですよ、うん、
でそれ組み立てるって、
そういうことです。組み立てるんですけれども、赤と青と黄色と白の4色にその四面体がペイントされてるんですね。でそれをピラミッド状に揃えていくんですけれども、そのピラミッドの面がこの面は赤、隣の面は黄色、隣の面は白、下の面は青という風にピラミッドの面の色を揃えるっていうのがルービックトライアミッドという新商品になります。
回さないのね。
回さないんですね。もう
思い起こせば37年前、
昭和の時代に言うと
4面で挫折した私としてはですね、そのトライアミッドっていうのはですね、説明を聞いて4秒ぐらいで俺には無理だっていう感じなんですよね。
でもコンセプトとしては小さいお子さんでも色を揃える楽しみが得られるということらしいので、6面を揃えるよりはその組み立てるやつの方が簡単っていう売りではあるらしいです。
ちょっとやる気出てきますね。わかりました、
はい、
これがだいたい9月ぐらいに、
そうですね、スピードの方は9月予定なんですけれども、うん、このルービックトライアミットの方は6月下旬にすでに発売されているので、
なるほど、
はい、ぜひということです。
でもな、その時もやりませんでした、あの感触を起こしてやっちゃったりとか。
やらないやらない、
やらないです
。私本当に揃えた記憶がない。
僕も4面で終わりなんですよ。4面だったかな。4面だよな。なんかあの真ん中のところだけ表と裏でこう色がそれぞれしなくて、でそれをこうクシャクシャってこう やろうとすると、そしたら横の面がまた同じ状態になっちゃってみたいな、ハイライラする。ということで、グッサンズスコアに参りましょう、
はい、
このルービックキューブリブランディングのホニャララ度10点満点でお願いします、
はい。まあ、ここまで紹介したんですけれども、うん、実は私はルービックキューブ1面も揃えられたことがないので、
なんだ俺
揃えられない大人でも色を揃える楽しみが知れるんじゃないかもに期待10でお願いします。
長いし今ドって言ってないんですよ。
すいません、
もうそれコメントですか。
なんかちょっと長いってやつ、なんかこう四季習慣引きずってませんか。
ちょっとね、だんだんこう長くなるやつありますね。先輩としていかがですか、その辺は。
ああ、ちょっと次短くしていきたいと
結果にコミットしていただきたいと思います、はい。ということで、今回ご紹介したのはメガハウスから6月以降順次登場していくというですね、はい、ルービックキューブリブランディングでした。グッさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、まあ、大学のお話をしたわけですが、
はい、
あの瀬戸副編集長はその実際卒業生として母校変わったなって思いますか。
はい、先日母校に行ったんですけれども、はい、その時にはやはり外国の方が多くて、うん、まあ、結構グローバルになったなと思ったのと、あと今回の特集で早稲田を取材したメンバーに話を聞いたら、まあ、昔は私早稲女と言われたんですが、最近の早稲女は洗練されてるよって言われて覚醒の感がありました。
OG だからこそこう抱く印象みたいなものあるでしょうね、はい、なるほど。 さあ、ここで一つお知らせなんですけれども、7月からリニューアルを随時進めていっているこの週刊日経トレンディ、はい、瀬戸副編集長がご出演になって、クロストレンド長妻編集長が登場して、 AI アナウンサーの荒木由衣さんが登場などというふうにですね、どんどん変えていってるんですけれども、次回からですね、構成担当が変わります。
なんと。
ということで、私の出演がですね、一応今週限りという形になりますので、長い間皆様大変お世話になりました。まあ、ぜひですね、今後も週刊日経トレンディ、それから日経トレンディ本誌、日経クロストレンド、何卒よろしくお願いいたします。
最後に悲しいお知らせになってしまいましたが、
だいぶスリム化するって、それは体格の話じゃないですね。
私は何も申し上げません。いや、本当に今までありがとうございました。
ありがとうございます。
引き続き週刊日経トレンディ、また来週。お相手は日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子と
野井隆でした。